はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
今回は、なんかね、イベントの感想が結構たくさんいただいておりまして、ちょっと遡りつつその辺を紹介したいかなと思うんですけども、
はい、
どっちがいい？先、昔の方がいい？
昔から今に
行ってく方がいい？
はい、行きましょうか。
じゃあ、こちらから行きましょう。
はい、お願いします。
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。以前は呪物展の宿泊会に参加した際の感想メール読んでくださりありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
結局は箱推しの白卓となった白卓です。白卓さんってことかな。
覚えてます。
はい、8月9日に開催された怪談家亜美さん主催のホラーテラーフェスティバル2022に参加いたしましたので、また感想を送らせていただきます。
楽しいイベントやった。
10年ほど前、お笑い好きだった私は亜美さんを知り、そして怪談やオカルトにハマっていったのですが、うん、そんなきっかけになった亜美さんと今一押しであるトシボーイズさんが一緒に出る時点で、このイベントは私の中ではもうフェスティバルでした。
嬉しい。
そんな私がフェスの中でも一番注目していたのは、もちろん亜美さんとトシボーイズさんが一緒に出演される枠、
うん。
当日はフェスの中で一番大きい会場が2階席までたくさんの人で埋まり、立ち見も詰めて立っているような状態。
あ、そうなんだ。
そんな状態で始まったライブでは、テンションが上がった林さんがお客さんに喧嘩を打ったり、それを岸本さんがたしなめたりそんなトシボーイズのお二人を見て、めちゃくちゃ楽しそうに亜美さんは笑っていて、
うん、
私にとってとても夢のような時間でしたと。
うん、
最近知れたという岸本さんの不思議な話も、配信のないライブだから詳しく話すという林さんの話も生で聞けてよかったと思う内容で嬉しい限りでした、うん。
はい、
そしてトシボーイズの2人の掛け合いの面白さ、ごちゃごちゃすることがなくスムーズに進んでいく流れが最高すぎて、1000回以上はお笑いライブを見てきましたが、余裕で面白さ上位に来るライブを毎度提供してくださることに改めて感動。
嬉しい。
そんな感動も冷めやらぬ中、その後見に行く予定だった枠のライブが入場規制になり見に行けず、これもある種フェスの醍醐味なのかと階段マッサージをのんびりと見ていたら、目の前にふとナウイお兄さんが座ってきて、うん、イケイケなお兄さんが一人なんて珍しいと思ってお顔を拝見したら、うん、なんと岸本さんではないですか。
そやから呼んだんかい。
こっちも一人なので、一人でテンパりつつマッサージしながら階段を離す人、マッサージされながら階段を離す人を見る、はいはい、というような何とも言えないカオス状態でした、
うんうん。
しかしここで話しかけなければ一生後悔すると思い、階段マッサージ終わりで様子を伺いお声掛けをさせていただいたところ、うんうん、岸本さん神対応、
うん、
動画や都市みなで見せる悪魔的な騎士パス部分はどこへやら、
うん、
声色も柔らかくイケボ、そして、うん、間近で見るとめちゃくちゃ小顔で筋肉質、うんうん、私が人見知りみたいな感じでフヒフヒしてても優しく笑って対応してくださる岸本さん、うん、これは惚れる。みんな岸本さん推しになっていくの分かる。
いや、どういうこと。
これがギャップ萌え。
何やこいつ。
岸本さんの魅力なのか、
何やこいつ
と納得しかなかった
です。白卓ってさ、9つの目を持つんですよ、うん、
はいはい、
1つぐらいちょうだい俺に。
で、
はいはい、で、A じゃないよ。で、A じゃないよ。
まあ、しかし、そんな幸せな時間の後、私はとんでもなく恐ろしいことに気がついたのです。
何やろ。
話を終え落ち着いてから時計を見ると10分弱時間が経っている
、はい、
10分も話してた。あっという間だったけど10分。いくら他にお客さんがいない状態でお話していたからといっても10分、
うんうん。
岸本さんの10分っていくらですか、
うん、
これは後に都市とか行って金を巻き上げられるやつですか、
うんうん。
怖くなったのでメールいたしました。いいねを払いますのでお許しください、はい。 PS、フェスラストの枠で仲良しな七不思議さんと尊敬しているという亜美さん、怪談変態 DJ 響さんとめちゃくちゃ楽しそうに話す林さんを見て、暗い過去がある林さんが自分の好きなことで仲間がたくさんできて楽しそうにしていると思うと母性が爆発してしまったので、結局トシボーイズは箱推しです、ということでいただきました。白卓さんですね。
なんか自分で読むってどんな気持ちな
の。いや、まあだろうな、
だろうなじゃないよ、あれですか。なんか勘違いしてる人がたくさんいるからちょっと言っとくけど、いい声で、ええ感じで、なんかすごいええ人やったみたいな、
優しい、
そうそうそうそう、
筋肉質の小顔っていうのね、
むちゃくちゃ演技してるからな。むちゃくちゃ作ってるからな、これ
めちゃくちゃ作ってる、
むちゃくちゃ作ってるから、
だとしてもいいんじゃないかな。
この間さ、うん、2人で歩いてたら、うん、カルガモの親子が道を塞いでたのよ、
はい、
ゆっくりゆっくり歩いてて、ちょこちょこちょこちょこと、
はいはい、
でみんなはなんかニコニコしながら、ほなあれが行ったら私らも次行こうかって言ってたけど、岸本さんも関係なくカルガモの親子蹴飛ばしながら進んでたからね。
いやこれ違う違うから、あのバス乗っててそのまま進めって言ったらやつが止まるなって
銃口突きつけて、
うん、まあね、
いやいやいや、ね、まあでもありがたいですね。
まあホラーフェスだいぶ前になっちゃうんですけど、まあ、だいぶ前っていうか8月9日だから、うんうん、そうそうね、まあそんな前でもないけど、うん、
まあ一月ぐらい前、
そう感想会みたいなのちょっとやってなかったんでね、うん、まあざっくり話したいかなと思うんですけども、はい、ホラーフェスどうでした、感想としては。ちょっと覚えてます、
覚えてます、あのメンバーっていうか、うん、あのメンバーっていうか、あの大人数でやることに慣れてないので、
うん、っていうかフェスってあるんだね、階段とかのやつで。
アミさんだけじゃない、やって
んの。あんまり聞かないよね、
うん、
あんのかな、
あの人数ってあるけど、アミさんだけじゃない、
規模がね。
そうそうそうそう、
マジでだって俺が思いつくような階段関係とかの人、うん、ほとんどいたようなイメージだよね、うん、
いや上松は、
上松さんはいたよね。
いないよ。
いないの。
いないよ上松さん。あの日何してたか、上松が泣きながら、知らないのか、あの日上松が何をしてたか。
そっち知ってるんだ。
俺らが渋谷で階段話してる時に、
フェスやってる時、
上松はなんかわかんないけど県外行ってなんか飯食ってたわ。
いいじゃねえか、何か悪いってそれ。
で
全然いいじゃん。
あのホラフェスで、そのなんだもやいぞみたいなんでちょっと待ち合わせしたみたいなつぶやきがあって、
は
あ
は
あ、ホラフェス楽しんでくださいね、私のもやいぞもありますからみたいなこと言ってたんやから、
う
ん
う
ん、
ああ悲しいねそれ。
確実に行きたかったん呼んでほしかったのよ上松さんは。だけどちょっと今回多分人数があったりとかね、まあまあ、横並びの制限とかがあって、うん、ちょっと入れなくって上松さんは県外に飯食い行ってんやから、
まあね、あの代表選考でもやっぱそういうのもありますからね。いや
そうだけれども、本当に
全員呼ぶってのはあれですけれども、
うん、
でもまあかなり有名どころが集まってるっていうような印象でしたけど ね、
う
ん、
そうですね、
なんとなくですけど、うん、僕も詳しくはないけど、
僕も詳しくないけど思いつく限りの上松さん以外の人はいました ね、
ね、
うん、
まあ、上松さんはちょっと思い出さなかったけどね、
なんで
その時は。
で僕はもう
特に
ポスター見た時に思いましたよ、
うん、
あれ上松さんがいないと思って、
足りてないって
連絡したもん上松さんに。今日なんで来なかったんですかみたいな。
めちゃくちゃ嫌なやつだな。
なんで今日来なかったんですかって。
めちゃくちゃ嫌なやつだな。
いや、呼ばれてないんですよって言われて。
それ聞きたかっただけじゃねえか、お前。
なんで？いや、知らないですよ。先行漏れです、みたいな。そうですかって言って、
うん。うん。で、結果、まあじゃあ、ね、次回に。
そうそう、次回、
ね。まあ、された可能性あります
けど、うん。そうですね。
まあ次回あるか分かんないけど。
うん、まあまあね、来年あるとしたら。
結構でも、いろんな挑戦的なことやってて、
うん、
あのね、なんだっけな、これなんだっけ、なんとかワンフェスティバル、
お前田選手権、
あ、そう、お前田選手権、
うん、
あれとか面白そうでしたね。
階段の落ちが全部お前田にして誰が1位かみたいな、
ね、一番いいお前田を使った階段は誰が話せるのかみたいなね、
うん、そうそうそうそう、見てないんだけれどもすごい面白そう。
あと、マッサージ、階段マッサージ。
あれ、なんすか階段マッサージって。
階段マッサージは、
うん、
マッサージ、なんか整骨院とかの資格持ってるような芸人さんがいるの、はい、
うん、
で、その人が、階段も好きで、
うん、
で、階段を、話しながらマッサージするの、
うん、
で、マッサージしながらその階段聞くっていう場ではあったんだけど、うん、なんか途中から、やられる人も、
うん、
響さんとか、そういう、階段喋れる人がやられるから、
はいはい、
じゃあ僕もっつってやられる側も階段話すっていうちょっとすごい環境になってたよね、カオスな、
うん、確かに。
やりながら階段話した後にやられてる側が今度階段話すみたいな、なんか
階段のお返しをするんだ。
そうそうそう、
うん、
なんかちょっと不思議な
感じだったな。なんか階段マッサージのお支払いを階段で返すみたいなことよね。
そうね、そんな感じだね。
へ、うん、なんか面白そう。
で実際気持ちよかったっていう意見は、うんうんうん、聞いてたんで。
あ、マッサージは確かな腕。
マッサージは確か。だから怖いっていうより気持ちいいが勝ってる感じでしたけどね。ざっと。
すごいすごい。僕あれ行きましたよ。催眠術。
あ、催眠コーナーね。
亜美さんの相方さんの細野さんやったかな。
うん
うん、細野さん。
細野さんか、細野
さん、ね。うん、さんが、うんうん、マッサージじゃないわ、
催眠
ができると、
うん、
で参加してたのも、
うん、
島田さんもいたし吉田さんもいたしアップスーさんもいたし、
う
で、アップスーさんは、実は俺はここで言っていいかどうかわからんけれども、悩みがある。その悩みを催眠術でよ、持って、
うん、
解消してほしいみたいな。要は食べられないもの食べられるようにしてほしいみたいな感じのことを言ってたんですよ。
はいはいはい。
それにちょっと重たいやつだって言って。言うんですよね。
重たい。
うん。うん、あ、じゃあアップスーさんやってもらいましょうよって言ったけど、うん、いや、やっぱ最初は、その、やっぱ催眠術は効くかどうかっていうのをテストさせてくださいって言って、
うん、
なんかテストするんですよ。そしたらすごかったのが島田さんと吉田さんなんですよ。
うんうんうん、
要は狐の手をしてくださいって言って、
うんうん、
でそれがだんだんだんだん強くなって、力が、
うん、
狐の手が剥がれなくなりました。親指と、う
ん、中指と
薬指が、
うん、取れなくなる
んですって言ったら、もう島田さんは親指の部分が力入りすぎて、
うん、
この中指と薬指突き抜けて、
うん、
ファックしてた。
いや、もう、それは違うじゃん。それはもう、それは違うよ。
ファックしてて。
その、本来やりたいこと違うよ、それ。
ファックしてる！
キツネがファックするのは別に違うじゃん。
うん、そしたらさ、その時に島田さんがやっぱ芸人さんやなと思ったのが、うん、あー、もうテレビ出られなくなっちゃうよって。
ああ、だろうね。
いや、むちゃくちゃ面白く。で、吉田さんももうキツネが離れないって言って、頭では分かってんだって。
うんうん。
話さなきゃいけないっていうのは、
うんうん、
だけど指が動かない
って言って、ね、
いうのがあって、すごかった、面白かった。
だから、まあ、吉田さんに関してはかたくなにかかってねっつってたけど、
いや、かかってましたよ。思いっきりかかってましたよ。
あ、言い張ってたけど、
だってあの人って体触られるのが苦手なんですよ。
ああ、そうね、
こそばいんですって。
ちょっとあんま好きじゃなそうよね、
こそばくって、うん、でじゃあ仮にって言って、今どんな状態かって言って、うん、僕は触ったんですよ、膝を押したら、うん、うわーって言って、
うん、
やめろって言うんですよ、
うん、
そんぐらい言ってたのに、
うん、
あなたは何も感じなくなりますって
言
って、
うんうん、
でそしたらもうみんなが触ってるんですけど、
うん、
何も感じないんですよ、もう、うわ、すごいって言って、で3秒経ったらあなたは感じるようになります、うん、3、2、1、タンって言ったら、うわー気持ち悪いってなったりとか。
もういい客じゃん。
もうすごかったですよ、うん、もう完全にかかってましたね。
もうでもなんとなくそのメンツだったらかかりそうな人がかかってるわ、うん、ね、俺の中で。
で、僕の中で、あって思ったのが、うん、前、岸本さんがその名前を奪われるみたいなのにかかったって言ったじゃん。
ああ、そうそう。言えなくなっちゃった、
ね。岸本誠が分からなくなるみたいな。で、島田さんも自分の名前が言えなくなって、返答が全部キュウリになっちゃうっていう。
うんうん、
で、お名前はって言われても、うわあ、あーこれ。あ、そういうことか。頭で分かってる。ああ、そういうことね。って言ってて、
うんうん、
同じこと言ってて。
そうな
んだ。岸本さんと。
うんうん、
ああ、もうそうか。ああ、分かった分かった。楽になるは確かに。言えばな。うん。キュウリ。って言ってて。ほんまなんや。って思う。ちょっとドキッとしちゃった、あれは。
そうね。
うん。
うん、まあ、あれもだから体験しないと、ちょっとね、なんとも言えないんだけど。
いいなと思った、かかれる人。
うん。
うん、
え、他はかかってなかったの？
一切。あ、でも、いや、お客さんが、
うん、
20人ぐらいいたら、
うん、
12、3はかかってた。
うんうんうん。
キツネは取れなくなった。多分優秀なん
だと思う。まあ、5割ぐらいだろうね。
ものすごく、
うん。
で、演者の方もすごかったし、
うんうん、
優秀なんだと思う。で、
5割かかってるすごいと思うけどな。
そう。音響さんか照明さんもかかってて、
うん、
キツネの手をしながら照明してた。それはもろかった。
すごいじゃん。
うん、プロだなーって思いながら、
うん、
すごかった。それすごい残ってます。
キツネでもできるからな。
そう、記憶に残ってますね。
うん、まあ、だからそういう、なんていうか、いわゆる普通の怪談のイベントだと、ちょっとね、
うん、
邪道っぽいようなことも結構ガリガリやってて、
そう
そう、俺はそこは良かったと思う
んだよね。うん、ね、良かった、うん、面白かった。
なんかね、普通のやつ以外もこう取り入れるっていうのは、なかなか挑戦的だと思って、
うん、
いい試みだったんじゃないかなと思いますけどね。
いいと思います。やっぱり芸人さんやから上手いしね、亜美さんもね、
うん、
っていう答えが、なんか、すごいやっぱ好きやなと思いますよ。うん、
まあ、僕らはいつも通りやるってだけだったんで、
そうそう、僕らはいつも通りで
これといって何も企画とかもないんですけど、ね、
でもさ、まあ、失礼な話、怪談イベントとかで僕見ないんですよ基本、
うん、
あんまり。でもそのホラーフェスとか参加させてもらうと見るじゃない、
うん、
そのまあ、要は、付き合いはあるけれどもイベント見たことないな、この人の怪談聞いたことないなって気になって行くんですよ、
うん、
きちっとすんのね。
まあそうだろうね。
全然違ったわ俺らと。俺らがベーシックやと思ってたら全然ちゃう
ん
やな。
って言っても俺らそんなに共演もしてないし、
うん、そうそう、してない。
そのなんだろう、
うん、
ガチ会談の場っていうのってあんまりないから、
一、うん、人がさ喋り始めたらさ、
うん、
もう一人はさ黙らなきゃいけないんだぜ。
ずっと引くよね。
そう、
うん、それそうよ。 だって邪魔だもん、
うん、全然違ったじゃん。普通は、うん、だって僕らってさ、一番最初から違ったよね。
一番最初からそう
だ、ね、そう俺覚えてるもん。一番最初木本さんが、
うん、
日本橋かなんかのあれですよ、なんだチンスポみたいな、
あ、はい
はい、あれで出させてもらった時、初めてのイベントで、
はいはい、
でそれで何回マウスを触っても、
うん、
なんかその
そう動かない
自分のワードが出てこないみたいな話をしてて、
うんうん、
その時に、うん、出せよ、はよ、ワード、おい、ちょっといじってたら、
うん、
うるせえよ、黙っとけって言われたの覚えてるもん、いまだに。
ああ。言った記憶あるわ。
ねえ、
うん、
そうそう、だからあの時から違ってたから、邪魔すんな、黙っとけっつって、うんうん、あとテーブルの上のマウスを見失うっていう。
そうそう、
どこだ、マウス。どこだマウス。
緊張しすぎたのか。
そうそうそうそう、
マウスがなくなった
って言い出すっていう。いやいや、あるよ、ここに。網の前に。あったあったって。隠すな、
ちゃんとしとけよ。
隠すな、ちゃんとしとけって。目の前あんのに、みたいなね、
うん。
あの時からだから違ってたから。
うん。
うん。あ、あれが普通の階段やん、なんだなって。
階段ではねえけど。
ちょっと、いやいや、みんなが言ってるのはね。はい、
みんなが、
ね、う
ん、
そうそう、ちょっと勉強になりました、まあまあ、あれはね。
まあそういうホラーフェス、まあ面白かった
んですけど、うん、面白かったです、すごく。
それで言うとね、もう一個フェスあるじゃないですか。
は、
六本木怪談フェスっていうのがあった
じゃないですか。あ、六本木怪談フェス、はい
はいはい。で、それのも来てるんで、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。
こんばんは。
以前呪物展感想を読んでいただいたものです。夢大河さんかな、
夢大河さん、
はい、林さん、六本木怪談フェスお疲れ様でした。8月17日の配信でしたが、リアルタイムで拝見させていただきました、はい、都市ボーイズを寝落ち視聴する例の彼女と見たのですが、林さんが話し始めた瞬間に、靴のやつか、あ、鏡だと、まるでイントロクイズのようにつぶやいておりました。
すごい好きですね。
アイドルのブーイングや嫌い、気持ち悪いの言葉にもノーダメージの林さんを見て、さすが奥様にしか興味ない林さんだなと思いました。
あったあった。
怪談を聞くという本来の趣向とは違う、楽しみ方でしたが、とても面白かったです。ありがとうございました、うん、と。
え、もっとさ、
うん、
そりゃ人気出るわみたいな、
いやない
あの岸本さんの時にあったようなやつ。
ないないないっすよ。あの、
え、
まだ褒めてるところで言う。褒めてるところは、だからアイドルのブーイングや気持ち悪いなどの言葉にもノーダメージな林さんを見て、
俺の
さすがと。
俺もさ、
さすがと
口の中で甘いのコロコロしたいんだよ。
いやいや、
俺にも飴玉くれよ。
十分だろ。
なんでやねん。
これも話ちょっとしてたっけ、としみなでしたよな。
してたかな、してたから肩外れたってやつ。
その日、してなかったっけ。
ね、多分その時は、ももクロさんだったんですよ。
うん、
はいはい、レニさんと、
アーリン、エニ
ー。そう、アーリンさん。うん、この二人やったんですよね、
うんうん。
で、そのストーカー、の靴の話、そして自分がストーカーしてたって話と、うん、覗くと死ぬ鏡って話をしたんですよ。
うん、
すごかったね。
気持ち悪い
っ
つって。
気持ち悪いっつって、表だけかなと思ったら裏でも言われて、うん、あ、本当に嫌われたんだなって。
ちゃんと
気持ち悪いって思ってんだなっていう。舞
台上のオーバーリアクションではなく、
じゃなく、
ちゃんと気持ち悪かった、
ね。そうそう、なんか苦手らしくって。
うん、なんで来んだよな、そこで。
心霊ものが。
まあ、リアクターとしてはいいのか。
なんか、吉田さんと長くも共演されていて、何年も。
うん、ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
じゃあ吉田さん
そのつながりで、
うん。
うん。っていうのもあるみたいですね。
まあね、やっぱり、女の子で、リアクターで来てもらうには、ちゃんと嫌いな人の方が、俺はいいかなと思ってるところあるんで、ね。
まあ、苦手な人の方がね。
うん。うん、怖がってくれるし、
はいはいはい、
面白いと思うんで。いいと思います
けど
ね。はい。
はい、
じゃあ次行きます、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは。
こんにちは。
先日の怪談僧侶では楽しい時間をありがとうございました、
はい、
ということで、怪談僧侶
ってい
う
ね、近づいてきた。
この間のこれ1週間ぐらい前かな。
いや、なわけねえだろ。
あれ違ったっけ。
1週間じゃないっしょ。え、2日3日前ちゃん。
ええ え
え, え
そんな最近だった。
え、そうだよね。
やば、3日前だ。
そうでしょ。
怖。
いや、怖くないよ。なんで、はい、いや2日3日前ですよね、そうそうそうそう、
ぐらい、まあ、この収録の時はね、
うん、
あの
やかましいわ。
出てるときは
もう言い訳すんな。言い訳すんな。考えることねえだろ、別に。この放送日から考えて、一週間前なんて考えたことねえだろ、それ。嘘つけ。
ほとんど毎日、YouTube 越しに拝見しているお二人と、ミキさんに生でお会いでき、本当に幸せな時間でした。
はい。
岸本さんは画面で見るよりイケメン、イケボだし、うん、節目がちの林さんはとても美人だと思います。
なんでやねん。
ミキさんの季節の匂いを感じられるのも霊感の一種というお話を聞き、思い出したエピソードがあったのでイベントのお礼も兼ねてお便りさせていただきました、
嬉しい。
私はこれまで自分に霊感があるとは思っていませんでしたが、嗅覚が鋭い自覚はありました、
うん、
冬の匂いが好き、春の匂いが嫌い、と言ってもあまり周囲に共感してもらえなかったり、デパートの化粧品フロアや電車の中などでは匂いが強すぎて気持ち悪くなることも日常的でした、うん、部活の後輩に必要以上に足が臭いよと言い過ぎ傷つけたこともありました、うん、私が小学生の頃、飼い犬であるエルの口臭が気になり、エル、
うん、
の口が臭いと両親に訴えたことがありました、
うん、
父も母もわからないとのことでしたが、私がしつこいので動物病院を受診したところ、エルの胃炎が見つかりました。
すご、
主治医からは胃炎の匂いがわかるなんて猿並みの嗅覚と言われたそうです
なんか嬉しいのか悲しいのか
当時は猿並みの嗅覚っていいのか悪いのかわからないなぐらいに思っていましたが、ね、うん、ミキさんの話を聞いて今後は嗅覚の霊感持ちを実証していこうと思いました、うん、以上、長文となり失礼しました。今後も楽しみにしております。ということで、パトリックさんからいただきました。はい、ありがとうござい
ます。霊臭って扱い。
ね、だから、ミキ・ダイヨンさんがね、イベントで、まあ、なんだ、嗅覚、
うん、
霊臭が分かるみたいな、
うん、
あとはいろんな病気とか、季節の匂いが分かるとかっていう話を前知ってたんですけど、うん、それの。
季節の匂いは分かりますよね。
でもそれ、まあ、正確には何とも言えない
けど、それってさ、でもさ、季節の匂いってよりは、
うん、
季節で咲く花々とか、
うん、
なんかそういったなんか、なんていうんでしょうね、感覚の匂いみたいなことよね。
かな、うん、なんかそのさ、
うん、
ミキさんとかが言ってたのは、なんか俺それとは違うのかなってちょっと思ったけどね。
ちょっと違う。
その雨の匂いだってわかるじゃん。
わかる。
なんとなくさ、うん、あ、降りそうだなっていうのって。うんうん、でもそれは結構みんなわかるや
つだと思うんだよね。そう、なんかそれとは違う。多分ミキさんとかちゃんと、うん、なんかこの方もそうですけど、
うん、
感じ取れる人しか感じ取れないような匂いがあって、季節ごとに四季が多分あるんですよ、匂いにもね、うん、でその感じ取れる匂いっていうのが夏やのに冬の匂いがあって、多分そういう感覚であって、僕らが感じるような匂いと多分違うんでしょうね。
ちょっと違うような気がするよね。わかんないけどね。
そのむちゃくちゃ美味しそうな綺麗なトマトやのに、
うん、
腐った匂いがする、
うん、
例えばですけどね、
うんうん、
だから多分このトマトには何かがあるんだろうな、調べてみたら何かだったみたいなことですよね、
う
んうん、言ってるのが。
そうだと思う、
うん、
で犬のその口臭で差が分かるなんて猿並みだから、
うん、
それはやっぱりすごいことだと思います
よね。いうか猿ってさ、
うん、
分かるんだ。じゃあ
ね、で動物病院の先生が言ってるんだから、
じゃあさ、
そうだろうね、
動物病院猿がやった方がいいん
じゃない？いや別にどういう理論かはよく分かんないけど、
うん、
それを猿を使うのはいいけどね。
まあね、
うん
うん、
でも実際問題、病気を
うん、
なんだっけ、その探すとか見つけるっていうのに、うん、まあ生物使うっていうのはあるから。
ありますね、犬とか、ね、
まあその辺は全然ありだと思うけどね。そんなに正確なら。
子はどこへ行ったの？レントゲン愛のロシアの女の子は。あれやってんのかね。
どこ行った？
だって全然話聞かないよね。レントゲン愛って、
レントゲン愛って、うん、レントゲンあればいらないのかな。
そうですね。
だろう、だから、いやだからその
今思えば
別に
そっか、
その子に頼む必要性があんまりないんじゃないって思っちゃう。
あれでしょ、その要はレントゲンを通さないとわからない病気がわかるってことは、
うん、
街歩いてて、うん、病院にかかってない人なんやけど、
偶然見つけるとかはありだよね。
できるけど、うんうん、そっか、ノラなんだ。じゃ
あだからノラっていうか、その病院自分でちょっと異変を感じてて病院行く人は、うん、
いらないよな、
取っちゃうから、
うん、そうね、
あんまりそのそこで必要性はないんじゃないとか思うけどね。
そっかそっか、うん、確かにそうやわ。
まあそのなんかね、そういうの行けない人たちのところに行って見るとかだったらすごい有効的かもしれんけどね、うん、
今日、
うん、
北海道 で、
うん、
数時間前に東京戻ってきたんですけど、
うん、
イベントがあってね、ミキさんと飼育員さやともさんと翔平さんと、
うん、
やっぱりね、ミキさん、
うん、
ずっと裏でも犬みたい やったわ。
犬みたい。あ、匂い嗅いでんの？
ずっと嗅いでた。
怖
っ。で、うん、これ、俺、演技かなと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。そう。リアルを。
トイレ行くとこ、後ろがついて行ってやったんですよ。
うわ、嫌なことするね。
したら、うん、ずっと嗅いでた。臭いな、って、ずっと言ってて。
それはさ、何を知りたいんだろう
って言ってたのよ。そう、うん、臭いなって言ってて、何が臭いんやと思ってたんですよ。うん、僕は全く感じない。うん、したら、やっぱり、古いね、建物が、うん、イベント会場だったんですよ、
うんうん。
関係者に聞くと、すっごい霊が出るんですって言って
た。
そこ。やはり。
場所がじゃあ良くないってこと？良くないっていうか、う
ん。霊が出るみたいな。うんうん、で、裏で、待ってる時にね、
うん、
で、お名前お呼びしますから出てくださいねって言われて裏いたんですよ。うん、そしたら急に、ミキさんが笑い出すんですよ。はっはっはっは、みたいな。はっはっはっは、みたいな。怖っ、この人、みたいな。思ってたんですけど、うんね、そしたら、
うん、
横へ来てくださいって言うんですよ、俺に。
うん、
はぁ、横行くんですよ。何、うん、もないんですよ。何、
うん、
もないですけどって。って言ったら、その、揺れませんって言うんですよ。
揺れる？
縦揺れですって言うんですよ。
うん、
何も地震とかもないのに揺れてる時っていうのは霊が歩いてるっていうことなんですよと、集まってるってことなんですよって言うんですよ。霊ってのは見えないんだけれども、その場にいるからどんどんどんどんどん振動だけが伝わるんですよって言われて、その現場にいる人がみんな、うわすごいすごいって言うんですよ。はやともさんとかもすごい揺れてるって言って、別のその女の子とかもみんな言
う
てて、俺だけが何も感じなくて、
うわ怖っ、
こいつらグルになって俺のこと騙し合って霊能者コンビどもかと思って。
まあでも、俺すっげえそれあるよ。
あるの？
俺だけが、
揺れ？
あれ地震じゃないっていうのすっげえよく言うわ。
えちゃん、持ってんじゃない？そういうの。
持ってんのかね。
俺ほんま何も感じないのよ。
すっげえよく言うそれ。
みんながさ、声上げるぐらい言ってたの。うわえうわ本当だ揺れてる地震、いや違う違う、こっち来てみて、うん、揺れない揺れない、うん。うわ、ここだけだ、うわ、すごいすごいって言ってて、
それは、
俺が行くんですよ。
うん。
は？こいつらグルになって、俺が初回やからって、こいつらグルになって俺のこと出しちゃって。
それさ、それどれくらいのフロアなの？その要はなんていうか、一角はだけなの？
本当に
一角なの？
一角だけ。
だから人二人入ったらもういっぱいぐらいのこと。
ね、舞台袖なんで、数人。
へえ。
三四人しかいなかった、うん、そこ。
いやどれくらいのエリアがそうなんのかなって思って、
ね。あ、三四人とこだけですね。
そっか、まあその後乗りした人たちはちょっとどうかと思うけども、分かんないけど、
ミキさんの横に来ると震えるって言うんですよ。やっぱお坊さんがここに来ることないから、救ってほしいのか分かんないし、寄ってくるんですよね。
ああ、なるほどね。
ミキさんの周りだけ、だからミキさんが早友さんの横に行ったら、揺れてるって言うんですよ。
うん、
でもミキさんが動いたら感じなくなる。
ミキさんがじゃあ震源地ってことね。
うん、だからミキさんが俺、震えてんじゃねえ
か。いや、俺もっと思った。
ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタって。
理論としてはわかるわ。
うん。
その、集まってくるっていうのは、ね。
そうそう。でも
さ、それ考えたらさ、でも常に震えてなきゃおかしくない？
だから、多分お坊さんがよく来るようなとか、だったらいいと思うんですけど、
うん、そんなとこないじゃん。
来ない。いや、
だから例えば、お坊さんがよく来るとこなんて。
お寺とかさ、
あ、お寺はわかるけど、
多分例えば自己物件とか、ああいうとこに行くと震えが来るんじゃない？
うん、まあ、日常生活でお坊さんが行くところなんてあんまないから、うん、公園とかさ、
うん、あ、まあね、
普通にいっぱい人が来るようなとこだったら全震えなんちゃう。
でも言ってた、すんごい、あのね、よくあるんですって言って、助けてほしいみたいなんとか、
まあでも確かに確率高そうだもんね、
うん、
自分が霊だとしてさ、
そうっすね、
その相手が聞いてくれる、
ね、
うん、可能性が高そうな人はやっぱ、うん、スキンヘッドの人なんかそうじゃない、間違えられそうじゃん。
しかも早友さんもいるから。
ああ、そうね。
霊感あるし、霊視できるし、見えてるやつが2人いる。
うん、
で、ミキさんのお綺麗なそのマネージャーさんいるんですけど、
あ、いるいる、
マネージャーさんもちょっと感じる方みたいで、
う
ん、でその裏で、その、なんていうんでしょうね、その触りがあったのか、
うん、
気持ち悪いって言って、トイレ行って。
それさ、ミキさんの前のマネージャーもなんかそんなんで、
う
ん、
そうそう、言ってた、言ってた。
周りにいたらやっぱりちょっと
聞
きやすいっていうのあるのか
な、ね、近くにいるとそうなのかもしれない。いや全く感じなくて、
鈍感力、
鈍感力、敏感力の方を押してくれよ。感じてる方を、なんで感じない方を押して本出すんだよ。
でも今の話で言うと俺すっごいあるわ。
あ、ね、だから
俺めっちゃ言うのよそれ。
あんじゃない、岸本さんは。で、俺それで言うと逆に匂い、 むちゃくちゃ鼻敏感なんですよ。
うん、猿並みって言ってたもん
ね。誰がやねん誰が猿並みやねん。
え、自分で言ってなかったっけ。
僕が
すっげえ。
いや、ね、
犬並みとか、
犬並みか猿並みかどうか分かんないですけど、鼻はむちゃくちゃ効くね。
うん、
もう誰も感じないような匂いとか感じるし。
それはでも霊臭じゃなくて、単純にあの田舎で育ったらそうなるんじゃないの。その木の実とかさ、
あのさ、
そういうの
新しい相方見つけたん。すごい言うてくるけど
すごい言うてくるって何
すごい俺に言うてくるけど
いやいや、
新しい相方見つけた
ん。いや、昨日今日言ってんなら分かるけど、俺ずっと言い続けてるから。それ
おニューの新しい若い相方見つけたん。
女ね、
女ね、うわ、女ってやるの、うん、悔しい
っていうね。まあ、はいはい、あの怪談僧侶っていうイベント、
はい、楽しかった、楽しかった。
お寺でやるのいいね、うん、俺すっげえ会場で言うなら過去一いいかもって思ったよ。
あ、本当ですか。
会場のなんか暑くもないし寒くもないし。
それで言うと僕お客さん側に立って考えたら、
うん、
そのお寺であんだけ長時間2時間もいるっていうこともないし、
うん、
でちゃんとミキさんも池田さんも出られてて、今朝来てる人が2人おって、
う
ん、
ね、そうそう、
僕ら関係なく、うん、でああいうところでやっぱ話を聞かなきゃっていう気持ちになるじゃない、
うん、集中できる。
そうそう、だからそういうのもあって お寺はいいですね。
俺本当に、うん、あの会場で言うならマジでいいなと思って。あれ
過去一ぐらい、
うん、だってこんなに、
う
ん、
じゃあもうロフト出るなよ。
邪魔じゃないの。
今度単独あるけどロフト出るなよ。じゃあ
別にお坊さんっぽくすりゃいいじゃん。ロフトも。
ロフト、うん、上からじゃらーんと下げて、
うん。いや、でも本当そう思ったな。なんかすっごい快適感がすごかった。はい
は
い、
だってさ、
空間の広さ。
片やさ、
うん、
その要は、お寺はね、
うん、
すっごい綺麗なご本尊があって、
うん、
で、じゃらーんと上からってお坊さんがいて、
うん、
片やロフトプラスワンはさ、
うん、
女性器の絵が描いている絵ですからね。
後ろにね、
あったりとかね。真逆やわ、
うん
うん、まあ、どっちもできてるっていう僕らが一番すごいのかもしれない。
いや、そんなことない。
どっちでもいけてるという。
まあでもそう、なんていうかな、
うん、
特殊な環境ではあったなと思って、
うんうん、そうそう、
すごいあのいい体験だなと思いました。やった側としても、ね、
会場
ご
と、
うん、
なんか
お客さんも珍しいもん見れたと思うし、
うん、そうですね。
まあ、ミキさんとかちょくちょくやってるらしいけど。
でも驚いたのがミキさん人気あるのはすっごいわかるんですけど、
うん、
あのうちわが用意されるぐらい、
あのアイドルうちわみたいなや
つね。そう、ミキ大運っていう、
そうそうそうそう、
うん、やっぱすごいですよミキさん。
そんなお坊さんいる？
いないよ。
ね、ジャニーズとね、
うん、
春ぐらいのファ
ンがいるっていう。そうですよ。僕らも一回ありましたけど。
あったね、初期の頃。
一回ありました。その時以来ないね。
まあね。
うん、
どんどんやっぱり違うなって思っていくんだ。だから絡み方も考えなきゃいけないんだ よ。あのジャニーズの人と絡むときさ、うん、やっぱちょっと細心の注意でやるとこあるじゃない。
そうそうそう、あるあるあるある。
あの失礼を言ったら、
うん、
あの
それはもうジャニーズはもちろん裏にいる、うん、もう何千何万というお客さんのことも考えてって言いますよね、うん、ジャニーズは
っていうのを考えると、
うん、
やっぱミキさんも扱いをねちゃんと
そうよ、
あの間違えないようにしないと、
うん、
袋叩きに合うかもしれない。
いや、合うかもしれない、
ね、
気をつけないと。
気をつけないといけんね。
北海道でむちゃくちゃ言っちゃったわ。失礼なこと。
まああとこの回相当失礼なこと言ってるから。いや、もう今更っていうのはあるけど。
確かにね、
うん、まあそこはもうでもあのかかってるから、
かかってるから
お前の編集に。
いやいやいや、ノーカットでいきますよ。
どうやるかは知らないから、
そうですね、
うん、もうそこは任せるけど、
楽しかったですねイベントね、いろいろ、
まあ、というね、最近あったイベントちょっとあの感想会、
はい、
させていただきましたけども、はい、まずは何かあれば、感想とかね送ってくれると。
そうですね、
読まない放送で読まない時もあるけど読んではいますんでね、うん、あの送っていただければと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。